プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社鹿島製鉄所の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日お相手私石津義則です。さて本日は片吹選手と玉木投手のインタビューをお届けしましょう。はじめに片吹選手です。どうぞ。
それでは片吹選手にお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
暑いですね。
おそうですね、めちゃめちゃ暑いです。
夏のこの暑い時期対策っていうのは何かやってることっていうのはありますか。
まあ、家ではクーラーはあんましずっとつけっぱなしではなくタイマーでしっかりしてやってますね。
それは体を冷やさないようにと。
いえ、ずっとおったら次の日外出た時に汗が大量に出てもうすぐバテるんで、そこは一番気をつけてます。
鹿島比較的風があって涼しい方かなとは思うんですけども、急に来た暑さっていうのはどうですか。
いや、まあ暑さは慣れてるんで大丈夫っちゃ大丈夫なんですけども、練習ではパッとやってパッと帰ってるんで、
はい、
その長々しなければ集中力も減らずに練習できるんで、まあ、そのメリハリというかそういうのを意識しながら暑さに負けずやってます。
最近練習試合が多いですけども、練習試合が多いことに関してはいかがですか。
まあ、オープン戦はすごく入ってますけども、まあ、その中で技術面であったり、うちは若い選手が多いんで、まあ、経験とかするのも大事だと思いますし、その試合する中で野球の技術アップであったり、その野球試合でしか味わえない流れとかがあるので、まあ、それはプラスかなと思っています。
これだけ練習試合が多いと1試合1試合消化するっていうことではなくて、1試合1試合大事かなって多分選手の皆さん思われてるかなと思うんですけども、何か今現時点で気をつけていることっていうのありますか。
まあ、自分が気をつけていることはいつも全力でやることがあれなので、まあ、その日によって変わるっていうのは特にはないですね。
逆に若手の選手たちはこの練習試合を多くこなす中で成長しているなって感じる部分っていうのはありますか。
まあ、そうですね、若い選手はこの試合期間中しんどいと思うんですけども、試合終わってからも自主練とか振り込んだり走り込んだりしてるんで、で、まあ、それを試合に生かせてると思うんで、それはいいことだと思ってます。
片吹選手、若い選手にどう接してるんですか。アドバイスとかするんですか。
自分は正直センスしか言いません
なるほど。まもなく日本選手権予選ありますけども、意気込みをお願いいたします。
去年ダブルドーム出て、まあ、去年1回戦で負けてるんで、まあ、今年は何としてももう一回京セラドーム変えるぞっていう気持ちで予選を戦っていき、まあ、絶対1回戦勝つっていう強い気持ちを持って日々練習して頑張っていきたいと思ってます。
少し気になったんですけども、去年ダブルドーム経験されて東京ドームと京セラドーム、この2つのドームって何か違いというか印象の違いっていうのはありますか。
印象の違いは特にないんですけど、やっぱ東京ドームの方がなんか分かんないですけど試合はやりやすいです。見やすいというか、そのフライは見にくいんですけども、プレーしてる中でやったら東京ドームの方が自分は好きですね。
キャッチャー目線から言うとやっぱり遠くの方とかは見えないじゃないですか。あとランナーの動きとかもありますけども、はい、一番試合中どこを気にして見てるっていうのはあるんですか。
まずはピッチャーを気にして見てますけども、はい、まあ、毎回毎回野手を動かしたり声かけたりしないとダメなんで、まんべんなくですかね。
まんべんなく
常に。
ありがとうございます。最後に、
はい、
夏、
はい、
これを食べたら元気になるという食べ物を一つ教えてください。
夏は、まあ、自分もめっちゃ好きなんですけども、嫁が作った餃子です。
いいですね、餃子餃子食べて試合を頑張っていただければなと思います。片吹選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
片吹選手インタビューをお届けしました。続いて玉木投手です。どうぞ。
それでは玉木投手にお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鹿島の夏は比較的涼しい方なんですけども、最近暑いですがコンディション的にいかがですか。
そうですね、正直ずっと関西にいた時期が長かったんで、はい、こっち涼しいなって思ってまして、全然夏バテもなかったですし、去年とかも全然過ごしやすいなっていう印象が強かったんですけど、 まあ、今年はちょっと体も慣れてきまして、こっちの環境にちょっと夏バテ気味かなっていう感じありますね。
もう普通に過ごしてても暑いので、野球をしてるともっと暑いかなと思うんですけども、ピッチャーで汗をかいて手汗だとか、そういう時ってどうするんですか？
そうですね、やっぱり前日あまり涼しい部屋にいないようにしたりとか、次の日にあまり汗をかかないように対策はするんですが、やっぱり水分不足が一番体には危険なので、やっぱり水分は絶対取らないといけないので、まあ、出てくる汗は仕方ないですけど、もうロジンをつけたりとかですね、もう長袖を着るなり、投げる前は手とかをズボンで拭いたりとかですね、もう一球一球いろいろ対処しながらやってますね。
やっぱり汗で滑りますよね。
やっぱ滑りますし、滑るという印象を持ってしまうとやっぱ腕も振れなくなってしまうので、もう抜けないと思うためにロジンつけたりいろいろしてますね。
玉木投手はすごく気持ちが強い方だなって僕いつも試合を見て思うんですけども、はい、何かこんだけ練習試合が続くと気をつけていることっていうのはありますか？
やっぱり怪我しないことを大前提において、まあ、予選が近いので、まあ、その日その日フォームのチェックだったり、このボールが抜けた、ここをしっかり投げるだけで弾かれた、やっぱりボールが弱いのかなとか、まあ、確認作業ですね今の時期は。
いろいろ確認することありますよね。
ありますし、その中ででも打たれると気分はやっぱ良くないので、当然結果も求めに行きますし、なかなか難しい時期ではあるんですけど、まあ、なんとなく抑えたっていう試合だけは作りたくないなとは思ってますね。
若い選手が最近頑張っていますけども、大貫投手なんかは東日本の予選なんか頑張って投げてましたけども、若い選手にどう接してるんですか、玉木投手は？
僕の接し方のイメージとしては、距離を作らないっていうことをすごい自分の中で持ってまして、まあ、怖い先輩イコール頼りになる先輩っていうのいう例もあるんですけど、僕は舐められるぐらいでいいかなっていう環境を作ってまして、まあ、その中で後輩がちゃんと一線引いてくれるので、何より近づきやすい、まあ、いじりやすいじゃないですけど、近寄りやすい先輩でいたいなっていう接し方をしてますね。
アドバイスとかするんですか？
基本的にはしないですね。聞いてきたら教えたりとか、気になったらちょこっていうぐらいで、あまり先輩面とかしたくないですし、まあ、求められたら教えますけど、基本的には何も言わないですね。
僕も練習とかたまにグラウンドに足を運ばせていただくと、玉木投手いつも笑顔でご挨拶してくださってありがたいなと思うんですけども、そんな感じなんですかね？
そうですね、あれよりもっとポップな感じですね。もう舐められてますね、下には。
ありがとうございます。そして夏にこれを食べると元気になるよって食べ物ございますか？
やっぱり夏は汗をいっぱいかいて、当然塩分を奪われるので、まあ、塩分を取るという意味でも、僕が和歌山出身という意味も込めて、やっぱ梅干しじゃないですかね。はい、
梅干しは1日に何個も食べますか？
やっぱり塩分が不足してるなと思った時はちょこちょこ食べるようにはしてますね。
僕も最近1日1個目標で食べております。ありがとうございます。最後に日本選手権予選が間もなくですけども、意気込みをお願いいたします。
はい、都市対抗本戦ではね、本当に自分の情けないピッチングのせいで負けてしまったっていう悔しい思いをしたんですけど、まあ、去年から僕が来させていただいて3期連続でドームには出させていただいてるんですけど、まだドームで一緒できてないという大きな課題がありますので、まあ、まず出てから考えればいい話なんですけど、まずそのためにも勝たないと絶対いけないので、もう一度今年もダブルドーム目指してより暑い夏にしたいと思います。
ありがとうございます。ごめんなさい、最後にもう一つ気になったことがありまして、はい、東京ドームと京セラドーム投げやすいのはどっちとかありますか？
京セラドームですかね。
理由は？
東京ドームはやっぱりプロの時代からあまりイメージは良くないですね。湿気のイメージですかね。ボールが抜けやすいっていう感覚がどっかにありますので、僕の勝手なイメージなんですけど、あれがすごい苦手ですね。あまり好きじゃないです。まあそんなことも言ってられないんですけど、そこをしっかり対処していきたいなと思いますね。
次は好きな京セラドームですので、ぜひ頑張ってください。
ありがとうございます。
玉木投手にお話を伺いました。
プレイボール、
ブルーウィンズ、
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは新日鉄住金株式会社、鹿島製鉄所の提供でお送りしました。